もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし、あ、すいません、よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
はい、嫁が家から出て行ってしまって、ちょっとその相談を
はい、
お願いしたいです。
あなたおいくつですか？
はい、41歳です。
41歳。奥様は？
39歳です。
39歳。お子さんは？
4歳の女の子が一人います。
はい。ご結婚何年目？
6年目になりま
6年目。で、何年前もしくは何ヶ月前に
す。はい、
出てらし、
出て行ったのは、先日の2日前の日曜日なんですけど
あ、
も、
2日前。
はい。
はい。
実家の方に
実
突
家
然
に帰
帰
られちゃっ
る。
た。
はい。
はい。お子さん連れて？
いえ、子供は置いていきました。
なるほど。この出て行った理由は何ですか？
はい、いろいろ積み重なったものがあったと思うんですけども、
はい。
直近で考えられるのは、嫁さんにちょっと黙って通販でちょっと物を買ってしまって、で、前々から嫁さんからは黙って買うなって言われてたんですけど、多分それが引き金で、
通販で何買ったの？
健康食品的なものを。
これは何？あなた太っていてダイエットを試みてるとか。
まあ、ダイエットのサプリメントもあるんですけど、今ちょっと、なんですかね、夜ちょっと勉強してるんですよね、会社の試験の。で、そのためのちょっと眠気覚ましのサプリメントとかもいろいろ買ったりとかして。
あ、なるほど。で、買ったのはいくらぐらい？金額で。
いろいろ合わせて5万円ぐらいですね。
眠れないために5万も使ったの？
はい。
あ、そう。
はい。
はい。で、そしたらば、奥様が怒って、買う前に言ってよ。駆け引きどうなるの？みたいな。
お金の額がどうのっていうわけではなくて、黙って買った。で、以前も一回買って、でも、勝手に買わないでねっていうのを言われてたんですよ。
それ何？なぜ勝手に買っちゃまずいの？
本当は飲んでほしくない、そこまでしてやってほしくないとか、多分そういった意味とか、
あ、
あ
そう
と
か、
は、
そうか。愛の言葉ね。
そうですね、で、まあ、そうだと思うんですけど、
で？
で、それを買ってしまって、まあ、バレてしまって、まあ、嫁さんからすると、まあ、裏切られたというように、ものすごくこう、失望した。みたいなことで、もう全く口を聞いてくれないっていうような状況が、1ヶ月か2ヶ月ぐらいですかね、起きまして、
はい。
で、まあ、先日ちょっと仲直りしようと思って、ちょっともう直接、話がちょっとできない状況だったんで、手紙を渡したんですけども、そしたら、私が悪いのか、みたいな感じで、言ってくるんですよね、嫁さんが。
え？それは何？手紙の内容に問題あるんじゃない？なんて出したの？
ですね、まあ、実はもう一つ黙ってたことがあって、その今回の、その通販で買った以前から、育児の時にですね、ちょっと子供に対してちょっと、大声を出してしまったりっていうのがあったりとかしてですね、子供産んでからそんなこと言い出して。で、僕もちょっとそういうの姿見てたら、ちょっと、
あ、それ何？奥様が子供に大声で叱ったりしてるわけ。
そうです。もう尋常じゃないようなこう叱り方をして、で、僕もちょっとそういう意味で、ちょっと、なんかそういう一面も、持ってるんだなっていうのがあって、萎縮するぐらい、ちょっと、ちゃんと話ができないなっていうような状況があって、で、僕もちょっとそれで、ちょっと、憂鬱な状態がなって、で、ちょっと心療内科の方で、ちょっと今、安定剤の方、ちょっと軽いやつを飲んでるんですけども、はい。で、まあ実は、それを、まあ飲んでるんだよね、っていうような内容も手紙に書いたんですよね。そしたら、あなたがそういうふうに安定剤飲むようになったのは私のせいなのか、みたいな感じで言われて、
なるほど。
は
その仲直りしようとは思ったんだけれども、
い。はい、まあ、
書い
今、
た
実
中
は、
身が、
はい。
勝手に買っちゃってごめんなさいは多分言ったと思うんだけ
は
ど、
い。
約束破って申し訳ない。でもねっていうのを、今言ったように、あなた自身もお子さん怒ってるの見て萎縮しちゃったし、 心療内科で安定剤もらって飲んでるんですがって、
はい、
いうことを書いちゃったのね、
はい、
うん、まず奥さん2つのことで起こると思うよ、
はい、
1つはやっぱり結局は私のせいじゃないって話ね、
はい、
でもう1つはちょっと安定剤飲んでさ目覚まし飲んでって何やってんのあなたみたいな、
はい、
状況で、はい、そこで何も言わずにお子さんも置いて出てっちゃったんですか。
はい、本当は連れて行く予定だったんですけども、
はい、
まあ、連れて行くとちょっと幼稚園になかなか通わせることができないんで、
はい、
一旦ちょっとこっちに預けておいて、いずれまた引き取って向こうの幼稚園になんか転校させようとしてるみたいな動きをちょっと、
はい、っていうことはもうそのまま別れるっていう雰囲気なわけ。
そうですね、手紙も以前まあもらってまして、
はい、
もうあなたとは一緒にもう暮らせませんっていうような手紙をもらいまして、うん、
それ何ヶ月も前ぐらい。
2ヶ月ぐらい前です。
あ、そうなんですか。
はい、
その2ヶ月前にその一緒にやっていけないって言った時は離婚を匂わしてたの。
そうですね、その時はもう結婚指輪も外してたんで、あ、もう覚悟は決めてるのかな
と思ったんですね。
で、実はその時、まあ、ちょっと嫁さんのパソコンをちょっと見てみたら、その名前を元に戻す方法とかですね、なんか生命判占いみたいなやってたりして、あ、ちょっとこれ本当なんだなみたいな感じで思ったりとかして、
うん、ということは今日のご質問は何ですか。そうすると
嫁さんとまた仲を戻したいんですけども、どういう方法で仲直りすればいいのかなというところです。
はい、今日はですね、三石メソード主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので、
はい、
伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
はい、話を聞いた限りね、はい、お嫁さん、もうワンチャンスあるよ。
はい。
うん。あのね、まあ、あなたは別れたくないのよね。これはっきりしてるんだよね。
はい、
でね、このお嫁さんね、はい、本当に別れたい時にね、
はい、
生命判断とかしないから。
はい。
うん。多分、夫の苗字になったのが悪いかったのかな、くらいのことをぐずぐず考えてるわけで、
はい、
そういう余裕ないから、本当に旦那のこと嫌いだとね。するとね、4歳の子供を置いてってるじゃない。
はい、
これさ、やっぱりまずはこの子供の日常生活を破りたくないっていうのもあるんだし、それと大事な自分の娘をね、
はい、
パパに置いてくくらいはあなたのことを信用してんのよ。
はい、
でね、やり方教えますけどね、
はい、
次の日曜にとかって思ってちゃダメなんだよ。
はい、
やっぱりすぐ行かないと。うん、もう今日行かないと。
はい、
今日飛んで行って、
はい、
言うことはね、はい、セリフまで教えるからね。
はい、
プライオリティってあるじゃないか、優先順位。
はい、
物事には、
はい、
ね、自分は優先順位を間違ってたっていうことを。
ほうほうほ
う。うん、で、一番大事なものは何かと自分は考えてみたと。
はいはい、
うん、そしたらやっぱり妻であり子供なのだと、いうことを、ただひたすら、他のこと言っちゃいかん。
はい。
ね、男の人ってさ、なんか、どうしてこんなことになったのかなって分析しようとするじゃない。
はい、
ね、そういう話じゃないんだから。
はい。
まあ、ひたすら謝るしかない。
はい。
で、謝るセリフはね、
はい、
一番大事なことを、自分は誤解してたっていうことだよね。一番大事なのは妻なのだと。
はい。
それなくしてね、その、はい、自分の健康とかね、
はい、
ありえないということにやっと気がついたっていうことなんだよね。
はい。
つまりね、奥さんはあなたに対して非常にね、愛情があってね、
はい、
具合が悪いんだったら健康は自分に預けてほしいと思ってるわけですよ。
はい。
それを自分を無視してね、勝手にこのサプリを買ったりですよ。
はい。
うん。だって健康管理してんのは私なのにっていう意識があるわけですよ。
はい。
奥さんは。
はい、
それなのにね、こんな勝手なことをされたらね、
はい、
もう好きにしなさいっていう気にもなりますよ、それは。
なるほど。
うん、もうあんたとなんか暮らせないわって、
はい、
だって食事作ってるのは奥さんだろうし、
はい、
あの割合女の人って細かいところまで気をつけるからね、
はい、
それなのにね、一気にこの台無しにするようなことじゃありませんか、それって。
はい、
うん、それはね、不愉快を通り過ぎてね、自分を否定されたような気になるのよ。
はい、
うん、とにかく飛んでいって、
はい、
一番大事なものが何かっていうことを自分は誤解してたと、
はい、
頼む帰ってくれだよ。他にいろいろ言っちゃダメなのよ。でね、きっとね、いろんなこと聞かれるわよ。ね、はい、あの、向こうのお父さんお母さんにも聞かれるかもしれないし、
はい、
そして、あの奥さんにも、じゃあこれこれはこれこれはなんていうことを聞かれるかもしれないけども、
はい、
いや、自分の誤解だったと。ね、はい、大事なのはあなたなのに、あなたの意思に逆らってなんかするような気は全然なかった、
はい。
どうも分かってなかったと。今まで自分は。
はい
ということだけを言うんだよ。余計なこと言うと間違えますよ、あなた。うん。一つ言えいの一つ。
はい。
うん。これ、本当に具体的に教えときます。
はい。
それとね、
はい。
ちょっと余分な話ですけどね。
はい。
子供には大声って出るのよ、誰でも。
はい。
べったりいるわけですよ、母親っていうのは。はい。日常生活に目を行き届かせてね。
はい、
そしたらね、誰でも大声なんか出るの、
はい、
普通のことなんだって、
はい、
うん、そんな、余裕があっての話なんですよ、子供を大然として見られるなんていうのはね、
はい、
でもそんなのあっという間で子供すぐ大きくなるし、
はい、
大きくなった頃にはね、
はい、
妻が子供に出したヒステリックな声なんていうのは完全に忘れますから、
はい、
うん、だって本人だって忘れるもん。私はあんな声は出さなかったわなんてみんな言うもん、若い母親見て。あんた出してたわよってこっちは思うけどね。
あ
だ、私だってそうだと思う、多分、
はい、
うん、だからね、大声は出すの。そんなことでね、嫌、はい、だとかって奥さんの人格を否定するような、
はい、
あなたね、自分が思ってるよりひどいことしたんですよ、それは、
はい、
うん、それはね、本当に奥さんの人格を否定してしまったのよ、
はい、
うん、だから余計なこと分析しようとしたりね、
はい、
なんかこうじっくり考えて対策を練ったりしようと思うとね、
はい、
絶対に間違えるから、
はい、
ただひたすら謝るセリフは、一番大事なことは何かを自分は分かってなかったと。
はい。
許してくれですよ。
はい。
私、ワンチャンスあると思います。
はい。
まだ大丈夫。ワンチャンスあります。頑張ってください。
わかりました。
ただし、次の日曜になったらなんて思ってちゃダメだよ。
はい。
はい。今日です、今日。
はい。
はい。
お分かりいただけましたか？
はい。ありがとうございます。
まあ、ちょっと待ってね、
はい、
三井先生、お子さんは連れてった方がいいの？
もう連れてって連れてって、もちろん、うんうん、この子どうするんだ、俺はこの子と別れないぞみたいなことね。
お、
うん、そりゃそうだよ。
なるほど、
うん、
だそうです。
あ、はい、わかりました、うん、
頑張ってくださいね、
うん、はい、ありがとうございます。
はい、失礼します、
はいはい、頑張れ。